しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー、2012年初めての放送は第73回目になります。
皆さん明けましておめでとうございます。
金が新年です。
第73回目の放送は花ちゃんとヒグマでお送りしたいと思います。さあ今日は久々の言葉の玉手箱ですね。
そうですね、2011年の後半には、
練り茜屋創作童話賞第7回ですね、それの作品をずっとお送りしていました。今回は、1月1日配信開始ということで、
はい、
小川未明さんの作品をお送りしたいと思っています。はい、
うんうん。
じゃあ小川未明について何か知っていますか？
小川未明といえばやっぱりあの代表作じゃないですか。赤いろうそくと人形が非常に有名ですよね。
そうですね、うん、それから、道徳のね、
うん、
資料なんかにも載ってるんですけども、はい、二度と通らない、うんうん、ね、
あ、他の作品ね、
まあ、日本を代表する童話作家ですよね。
はい、
小川未明なんですけれども、生まれが1882年明治15年の4月の7日です。亡くなったのが1961年昭和36年の5月11日です。ここで何か気がつくことありませんか？
何に気がつくといいんでしょう。
亡くなってすでに50年経っているんですね。
うん、
正確には、昨年の5月11日でちょうどね亡くなって50年なんですけれども、うんうん、こういう番組でお送りするとき著作権の問題がありまして、50年ですから5月12日からこういう放送を流せるかというとそうはいかなくて、うん、著作権というのはその年の12月31日まで続くんですね。
なるほど。
したがって今日は、配信開始が1月1日ですから一番早い小川未明の作品の配信となります。
あら、
はい、小川未明没後50年、言葉の玉手箱が最初にお送りする放送は
二度と通らない旅人
ですね。先ほども言いましたが道徳の資料なんかにも載ってますので、
はい、
ただ朗読聞くだけではなくてね、学校の先生方なんかはこの作品を道徳の授業で使っていただくこともできるだろうと思います。ホームページで、この私たちの声と連続して聞くのとは別に言葉の玉手箱のページの方にもこの音源のみを切り抜いてアップしていますので、うん、そちらの方でぜひ使っていただけたらと思います
ですね。
はい、よく道徳の資料集なんかでついてくる、朗読の音源があるんですけどもね、
うん、あるんです。
この言葉の玉手箱ではちょっと違うことがありますよね。
はい、はい、言葉の玉手箱の特徴といえば特徴ですが効果音ですとかね BGM がふんだんに取り入れられているというか臨場感を醸し出してラジオドラマのような聞き心地というのが一応言葉の玉手箱の売りでございますが、
そうですね、あのストーリーを声で聞くだけではなくて効果音なんかを聞きながらね皆さんの聞いてる人の頭の中のテレビのスイッチを入れてもらって作品を楽しんでいただけたらと思います。それでは
言葉の玉手箱小川未明さんの作品で二度と通らない旅人
どうぞお楽しみください。
花本ひろ子の言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
二度と通らない旅人小川未明。寂しいところに一軒の家がありました。そこは荒海に近い山の中であって麓の村から海へ抜ける感動になっていたから夏の自分には家の前を通る人がありましたけれどようやく秋も末になって日が短くなり 峰や谷間の木の葉が風に吹かれて散る頃になると、次第に人足も絶えてしまったのであります。ある日の暮れ方、西の空が気味の悪いほど黄色かった。いつも嵐の来る前にはこうした空模様が見られたのです。果たして夜になるとひどい風雨になりました。家の人々は戸を閉めて、外のすさまじい風雨の音に耳を澄ましていました。このあとは雪になるだろうとささやき合いながら火を焚いて当たっていました。折々大きな風が吹くと、家をこのまま持って行って深い谷底に投げ込みはしないかとさえ思われたのです。ああ苦しい、喉が渇いたから水を送れと、そちらの部屋で寝ている娘が言いました。母親はその方を向いて心配そうな顔つきをしています。父親と兄はそれを聞いても聞かぬふりをして火の前に座って話をしていました。お母さん、水を送れよとまた寝ている娘が言いました。そう水ばかり飲んではよくないから少し我慢をしろよと母親が答えたのです。父親も兄も困ったものだというような顔つきをしていました。ああ苦しい、兄さん水を持ってきておくれよと病気の娘は今度は兄に向かって頼んでいたのです。水ばかり飲んではだんだん病気が悪くなるばかりだ、いけないいけないと兄は大きな声で言いました。娘は諦めたものかしばらく黙ってしまいました。外の嵐の音はますます募ってきました。そして横ざまに吹きつける雨風が戸にぶつかる音は今にもこの一軒家を叩き壊しはしないかと思われたのでした。ちょうどこの時であります。こんばんは、こんばんはと言って誰か戸を叩いたものがありました。今自分誰だろうと家のうちでは顔を見合いました。なぜならこんな山の中へ今頃になって訪ねてくるようなものはめったになかったからです。そればかりでなく、その声は全く聞き覚えがなかったからでした。こんばんは、こんばんはと言って誰か戸を叩きました。黙っていた方がいい、知らぬふりをしていたらもう寝たのだと思って帰っていくかもしれないと父親が低い声で言いました。そうです、黙っておいた方がいいと息子も言いました。嵐の音はますます募るばかりで少しもやみませんでした。その合間にトントントン、こんばんは、こんばんはという声が聞こえました。やはり家のうちではみんなが黙って寝たふりをしていました。誰か来たようだよ、あんなに戸を叩いているじゃないのと病気で寝ている娘が言ったのです。お前は黙っているのだよと母親は枕元へ行って叱りました。この時戸の外に立っている男は心から訴えるように、お願いです、どうか戸を開けてください、火を焚いていられますのならまだ起きておいででありましょう
どうか少し戸を開けてください」と頼みました。父親と息子とは顔を見合わせました。
誰だか知らないが、戸口まで行ってみたがいい」
と父親は言って、
息子は手に太い棒を持って、二人は十分用心しながら戸口まで行きました。
誰だか知らないが、今自分何用があって戸を叩くんだね、
と怒ったような調子で父親は言いました。
誠にすみません。どうぞ少し戸をお開けください。
と戸の外に立っている男は哀れげな声を出して訴えました。
バカを言っている。この嵐に戸が開けられるものか。用があったらさっさとそこで行ったがいい。
と父親は言いました。
息子は太い棒をしっかりと握って腕プシに力を入れていました。
私は旅の者です。海岸から山道を来て、この嵐の中で道を迷ってしまいました。それに暗くて、この雨風では一足も歩むことができません。どうか、その土間の隅でよろしゅうございますから、一晩泊めていただくことはできませんか。
ダメだダメだ。どこのものか知らないものを家の内へ入れて泊めることはできない。もう少し行けば村へ下る道がある。村へ出てどこへなりと頼んだがいい。
と父親は頭から男の願いを跳ねつけてしまいました。男は戸の外で深いため息をついていました。しばらくしてから男は二度悲しげな声を出して、
初めての道で少しも見当がつきません。土間でよろしいのですが、雨風の当たらぬところへ入れてはくださいませんか、
と頼みました。
くどい、さっさと行ってくれ、
と息子が腕をブルブル震わして言いました。すると戸の外に立っている知らぬ男は、
仕方がありません、行きます。私は喉が非常に渇いているのですが、一杯水をいただかしてください。それで元気をつけてまいりますから、と言いました。
父親と息子は顔を見合わしましたが、父親は頭を振りました。そして大きな声を出して、
その水をあげることができんのだ。娘が病気で水を欲しがっている。飲ませば死んでしまうので、水を通させまいと思って秘釈に手をつけることもできんから、せっかくだが村へ行って飲んでもらいたい、
と言いました。その声が娘の耳にも入ったと見えて、
お父さん、喉が渇いた、水を送れよ、はあ、苦しい、水を送れよ、水はいくらもあるでしょう、水をくれいという人におあげよ、
と言ったのであります。戸の外に立っている人は娘のわめいた声を聞いたのであります。
どんな病気か知りませんが、ここにいい薬があります。私はこうして旅をしますので、行く先で妙薬を手に入れることができるのです。この薬を分けてあげますから、戸を少し開けてください、
と旅の人は言ったのでした。父親と息子はまた顔を見合わせました。
どうしたらいいものだろうか、
と目と目で相談したのです。この時戸の外から、
決してご迷惑をかけません、この薬をあげたいばかりに、戸を少し開けてください、
と旅人は言いました。村の医者も見放した娘をさすがに親の情で
どうかして助けたかったので、父親は用心をしながら戸を少しばかり開けました。旅人はわずかに手を出して丸薬を五六粒ばかり戸の内側に立っている父親の手に渡したのでした。この時父親は自分の旅人に対する仕打ちを顧みて、なんとなく恥ずかしく思った。それでこの旅人を家の内へ入れようかと心で躊躇しました。けれどそのまま旅人の姿は闇のうちに消えてしまったのです。
お父さん、水だけ飲ましてやりましょうと息子が言うと、父親はすぐに家の外へ出てみました。
なんといってもひどい嵐であって後を追うことができませんでした。二人は火のそばへ戻ってきました。
まあ親切の人があったもんだ。止めてもやらず、水も飲ましてやらないのに薬をくれていくとは、なんという親切な人だろうと母親が言いました。
どんな薬か分かったものでない
と父親は旅人がくれた薬を信ずることができなかった。戸をたたく風の音と雨の音とはいつまでも衰えませんでした。
あの男はどうしたでしょう、村へ今頃は着いたでしょうかと息子はしばらくしてから思い出したように言いました。
父親も自分たちが連れなくした人のことを考えると、両親に責められるものか不快な気がして黙り込んで火を見つめていました。その夜、娘は苦しみ抜いて水を欲しがっていました。あくる日はもはや娘はそれを訴えるだけの気力もありませんでした。暴風雨の後はからりと晴れて、いよいよ雪の降りそうな寒さとなりました。谷間の木の葉はすっかり落ちて、峰の頂の空は青ガラスのように冴えていたのです。息子は両親の言いつけで村へ医者を迎えに来ました。みんなは病人が急に悪くなったので、昨夜の男のことなどを忘れていました。医者は早速来て病人を見ましたが、もはやこの分では今日にも難しかろうと言いました。そして医者はしばらくして帰っていきました。この時母親は、昨夜旅人のくれた丸薬をやってみたらどうかと言いました。
もうこうなれば何を飲ましたって飲まさなくったって同じことだろうと父親は言って、盆の上に乗せておいた丸薬を持ってきて娘に飲ましたのであります。
旅人の言ったことに偽りはありませんでした。その薬は不思議によく効いたのであります。もう難しいと医者の見放した娘は、夕暮れ方あたりを見回したり、母親の顔を見て笑うようになりました。その翌日は一層良くなりました。そして日を追うに従ってだんだんと良くなっていったのであります。いつしか娘は全快して元の体になってしまいました。この話が村に伝わると、村人は嵐の夜のことを思い出しました。そしてその夜は村の誰の家へもその旅人はやってこなかったことなどを語り合ったのです。きっとその人は神様だ、このごろみんなが薄情になって神というものを信じないから、神の力をお示しなされたのだ、それだからいつ何時あの娘を連れて行かれるか知れないといったものもありました。 この不思議なことがあってから、父親は自分たちの薄情であったことを後悔したのです。そしてどうかもう一度、いつかの旅人がここへ訪ねてきてくれるように、そうしたら自分たちはできるだけの親切をしようものをと思いました。娘はいつしか美しい一人前の女になりました。村からお嫁にもらい手がたくさんありました。どれにしようか戸惑ったほどです。彼女はその中の一番いいところを選んでいきました。そして幸せに送ることができたのです。娘が幸せに暮らすのを見るにつけて、すべてがあの旅人のおかげだと父親は思いました。娘に生まれた可愛らしい孫たちが、おじいさんおじいさんと言って慕ってきます。そうした幸せな境遇になるにつけて、父親は嵐の晩のことを思い出さずにはいられませんでした。一人後悔したのは父親ばかりではなかった。息子も母親も、あの夜の旅の人に対して冷酷であった自分たちのことを思い出すと、たまらなく恥ずかしくなりました。そしてその顔さえ見ておかなかったことを、今さら残念に思ったのであります。この後もあることだが、ああした夜、止めてくれと頼んだ人があったら、心よく止めてやらなければならぬ。と一家の人たちは話し合ったのでした。それから幾ばく年月が経ったでありましょう。その間には、風の日もあり、雨の日もあり、雪の日もありました。けれど、二度この寂しい家へ、止めてくれと言ってきた人は、なかったのです。